では後半は日本から日本在住のはるかなしおスタッフの年末の座談会の様子をお届けしていきたいと思います。これ先週お届けするはずだったんですが、収録は11月29日、日本で立石さんと辻菜さんと麦子の3人が集まって、毎年1回といっても今回で2回目ですが、座談会をしています。立石さんは日本でZIN、フリーペーパーを作っていたり、辻野さんは、神戸の東灘区というところで、東灘コミュニティメディア。で、最近、メディア六甲というところで、毎週、土曜日にユースト配信で地域の情報をお届けするという活動をしています。で、この3人が集まってよく喋ると思うんですが、実は声がとっても小さくて、3人集まるとシャイで、ラジオではよく喋ってるんですが、2人それぞれ、1人ずつ、立石さんも辻野さんも、なんか3人集まると声が小さくなって、トムさんにさっきからちょっと声小さいよ、これとかって言われているんですが、なので今日は音楽を派手にしておりますけれども、で、その、トピックスっていうか話題っていうのが、ハイパーローカルという話題です。リュウタさん、ハイパーローカルという言葉、わかりますか？英語ですよね、こ
そう
れ。
ですね、
そ
ハイパー、まあ、ある程度新しい言葉っていうか、作った言
う
葉
です。
だと思うんですけども、初めて聞きましたけど、意味は、まあ、読んだらなんとなく分かり
はい、
ます。
これアメリカの連邦通信委員会が2011年に出している報告書、今のメディアはどうなっているんだという報告書にハイパーローカルという言葉があって、ちょっとかいつまんで言うと、いろんな、ブロードバンド時代でマスメディアもいろんな苦境に立たされていたりして、経済的に厳しかったりすると。で、いろんな変化があるんだけど、地方ニュースに関して、ローカルニュースに関して非常に手薄になっている。で、その一方で、非営利 NPO のメディアとか個人がどんどん発信し始めている。で、その、それが近所のことだったり、街のことであったり、このコミュニティ FM もそうなんですけども、ローパワー FM もそうなんですけど、限られた地域であったり、そういう限られた地域でのメディア活動を表現して、ハイパーローカルっていう言葉をこの報告書でいっぱい使っているんです。で、このハイパーローカルを日本に持っていて、辻野さんと立石さんに振ってみたというのが今回のトークです。はい、どうな、ボソボソと喋ってますが、途中で音楽も挟みますので、ちょっと 聞いてみてください。トムさん、レコード1、プリーズ、ゴー。今日は、11月の終わりなんですが、辻野さんと立石さんと麦子の3人が、ローカルなメディアって何だろうとか、ちっちゃなメディアとか、どんな意味を持っているんだろうかとか、他のメディアと組み合わせてって言ったような話をざっくばらんにしていきたいと思います。お久しぶりです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
なんか今ずっと話を聞いてて思ったのは、なんかむしろなんかメディアが発信してるっていうよりかは、ローカルをなんかこう捉えられちゃうっていうか、なんか捕まっ、なんか見つけられる、その網がすごく発達した結果なのかなって思うんですよね。昔から多分、例えばフリーペーパーだったらね、もうそれこそハイパーローカルで配ってたりとかしてるけど、今の状況だと本当にそのやってる活動がこう、なんていうかな、見つかっちゃうっていうか、こう、その線がすごく今発達した結果なのかなって思っちゃいますよね。なんかこう、だからその間の不在というのはもちろんそうなんでしょうけど、なんかこう一気にこうマスからローカルのちっちゃいところまでがこう、なんかこう行き来しやすくなったんだなっていう話を今思ってて、でそれで今もう一個連想したのはですね、最近出た本ですね、メイカーズっていう本が出まして、クリス・アンダーソンっていうワイヤードっていう雑誌の編集長がやってた人で、ロングテールっていう言葉を流行らした人ですね。ロングテールっていうのは長い尻尾っていう意味で、まあ、要はアマゾンで本買う、アマゾンが一番わかりやすいんですけども、その従来はその売れるものしかお店に置かなかったっ ってそれで小売業が成り立ってきたけど、このオンラインの世界になってアマゾンみたいなのが出てきて、アマゾンはその売れる本ももちろん売るけれども誰も読まないような本もいっぱい在庫で抱えることが可能になった。その結果その長い尻尾の先の需要を掘り起こすことに成功してるっていう、これからの新しいビジネスのそのあり方についてロングテールっていう言葉をこう言い出した人っていうか、でこれも確かにローカルの話とよく似てますよね。その、うん、もうこの人にさえもう伝わればいいやっていう超ローカルなニーズをちゃんとアマゾンが拾える。でそれに対してはいくらでもお金払いたい人たちがいっぱいいるんですよね。本当に個人の狭い狭い欲求に応える商品が、昔は町の本屋さんに行ってもないし、ちょっと町に出ても大きい本屋さんもないと取り寄せるしかないみたいな、それでいろんなハードルがあるんだけども、もう今アマゾンでワンクリックで自分の本当に欲しい誰も読まない学術書ってこんなこと言ったらあるんですけど学術書でも、ね、誰も読まないかもしれないけど誰かにとってはすごく役に立つっていう、その在庫も抱えちゃってる、でそれがクリック一つで検索されちゃうっていう状況っていうのが、すごくこれからのなんか物の売り方を変えちゃうねっていうのを言っていたっていうのが、まあそのロングテールっていう話で、まあクリス・アンダーソンって多分そこから結構いろんな本を書いてますけども、でそれが今回メーカーズっていう本を書いて、これからの新しい産業革命だっていう話をしてて、で結局話のポイントは全く同じようなもので、その従来は会社とか工場を自分で作らないと物は作れないと思っていたけれども、今オンラインですごくこう狭い作業、なんか狭い領域の作業をみんなやれる業者さんに全部ネットで振っちゃえばいいんだと、自分で図面を描いたらあとはそれを外注したらいい、だから自分で工場を持たなくても個人個人でなんかいろんなものづくりもできるようになってるっていうことのなんか影響を論じていて、ね、
うん、
ですごくその中で思ったのは、そのものづくりだけじゃなくてその人と人とが働く関係性も変わっちゃうよねって話をしていて、なんか昔はその会社っていうものはなぜあるかっていう古典的な経済学の問いがあって、そのいろんな雑務とかが一番効率よくできるから会社に人が集まって仕事をしているんだけれども、今の時代は逆で、なんかこう有能な人を探したかったら結局ネット上でつながっちゃうので、
うん、
一緒に雇って机を並べる必要がないっていう状況が今もうまさに起きてるっていう話をしていて、なんかそのことがすごく今サイパーローカルの話を聞いてて思うんですね。
でも作り方とか変わりますか？今の話はこう参加の仕方とか、ロングテールにしても自分のキーワードさえあれば自分のものをつかめるっていう、そういう話で、あるいはその分業をつなげることができるっていう話だけど、その全体を作る、で放送を作る、番組を作る、人を作る、あるいは作品を作るっていう、そういう作り方の方から見たらどうなんだろう。
どうでしょう、メディアとかはどうなんですかね。その結局作り方は昔から一緒だけど、結局情報の集め方と人のつなげ方が今劇的に変わったって感じなんですかね。
多分難しいところはメディアを通してやるけど、結局は直接こう人と人がどう作業するかっていうところで、その調整はメディアではできない部分として残るっていうことなんじゃないかなって心の中で思うんですけど、あのメディアで通して人が集まってくるかもしれないけど、イベントを作るのはやっぱり人と人の作業がたくさんあって、そのイベントをどう運営するかっていうところになると、いくらメディアが発達してもすごく難しいよねっていうことがある。
全然ね違う話をなんかしちゃっていいですかね、うん、なんか
はい、
ツイッターの話で思い出したのは、
うん、
この間面白い事件というかありましたね。あのプリン事件があって、大学のね、うん、あのおばちゃん、生協のおばさんが、おばさんというかスタッフの人が間違ってプリンをたくさん発注しちゃって、でそれでなんか話によると、その普段からその購買部、その生協のそのスタッフの人と仲の良かった学生がまずそれを知ったっていうんですね、
うん、
その普段いつもに元気なね、おばちゃんが今元気なくてどうしたのって聞いたら、私のミスでプリンをありえない数発注しちゃったっていう、そっからでツイッターでこうみんなにこう買ってあげてって言ったら、それが別の大学にも飛び火して、で急遽京大に持ってって京大で完売したみたいなね、
うん、
なんかあの辺の感覚はもうもちろんツイッターならではの話だなっていうので興味深く見ましたね、うん、その 逆にそのおばちゃんはどう思ったんだろうって聞いてみたかったけど昔だったら絶対もう発注ご発注してもいっぱい来ちゃった、うん、アウトはみたいな。でもそれがなぜか知らぬ間にね、知らないところで知らない人がなんかボランタリーな意識 で逆に面白かったんでしょうね、その、うん、面白くで、しかも参加型ですよね、要はね。だから本当に一つのイベント化しちゃう、
うん、
誰かのミスをツイッターでイベント化して、だからプリンだったら買って、まあ、プリンっていうのまたいいですよねこれがなんかね、ノートとかペンとかだったらダメだった、うん、プリンっていうのがまた僕は良かったと思うんですよ。ご発注した内容がプリンだったら買おうかみたいなおばちゃんがプリン4000個頼んじゃったみたいな、それはやっぱおかしいんですよ。やっぱり自分の大学に今もう来ちゃったらやっぱ買わなきゃって気に、やっぱりなんかだからそこの辺のね、なんか感覚ってすごい、ツイッターの世代っていうか、でそれだけみんな今スマホでやってるんだなっていうのはまず分かるし、これは本当に面白い事例っていうか、なんか話だなと思って、本当にローカルな出来事なんですよ。これこそまさにね、大学の生協の購買部で起こった出来事が、それで一気にこう飛び火してみんなの共感を得て、それでなんかこう解決にしちゃうっていうのが、ああこれからこういうことって起こるのかなって思っちゃいますよね。なんかその枠組みで、ね、来ていかなきゃいけないっていうか、なんかこう例えば不思議なのは、そのプリンの話が仮にね、あの伝わってきた時に誰も、まあ、なんていうか誰もっていうか普通疑ってもいいんですよ、デマだったりするっていう、だそこのメディアリテラシーの問題なんですよね。まあまあ、そのぐらいのレベルの話だったら別に騙されてもいいんでしょうけどね。でも逆に怖い話でもあって、いつでもそういう可能性もあるんだなっていうのも、このニュースは、事件は教えてくれるなっていうか、ちょっとこう人のなんかをくすぐればみんな動くんですよ。プリンって動いちゃうわけだから学生がおばちゃんおばちゃんプリン困ってる助けてっていう、この要素でみんながあんだけ動くっていうことは、そういうね、情緒っていうかものをちょっとでもくすぐられたら、それが全く違う方向に作られてしまうっていうか、まあ、それこそ本当に政治の話になるかもしれないですけどね、そういう怖さもあるなっていうのはありますよね。
はい、録音の収録したトークの前半を聞いていただきました。最後に出てきたプリン事件、これあのお話の中でよく分からなかったかもしれませんが、京都教育大の生協がパソコンの入力ミスで普段200個あの注文するはずのプリンをなんと4000個あの発注してしまったと。でここの学生数が1700人だったかな、とても1人何個か買ってもとてもとても食べきれないとか売り切れない、そこでこう賞味期限のあるものなんで京都の他の大学にの生協にも置いてもらう だとしても1日に700個とかこう引き受けてもなかなか売れるわけがない、でそこでどうなったかというと、全部1日でほとんど売り切れてしまった。なぜなんだというと、学生が生協のおばちゃん困ってると思ったのかどうか分かりませんけれども、ツイッターでプリン大変やご発注してしまったぜひ買ってっていうのを送って、それがまた広まっていて、なんか知らないけどみんながプリンを買いに来たという、すごい面白いというのか怖いというか、そういうお話をあの立石さんが例に挙げて、日本のこれも一種のハイパーローカルな状況を表しているんじゃないかという話だったんですが、リュウタさんいかがでしょうか。
そうですね、いやなんかプリン事件って面白いその立石さんが言ってる話に似たような話で、アメリカのクレイ・シャーキーっていう人が、あの、うん、オーガナイゼング・ウィザウト・オーガナイゼーションズっていう感じのことを言っていて、その、
うん
会社とかそういう機関とかインスティチューションが昔は必要、絶対必要だったけれど、その雑務があるから、今はインターネットでつながれるからそういうことがなくて、どんどんあの情報をシェアしたりしてつながっていって、そのある種の社会的なムーブメントにまで発展させすることができるっていうようなことを言ってるんですけれども、まあ似たようなことだな、
うん、そうですね、うんうん、で今ちょうど衆院選の前なので、あの立石さんが話しているのはそのムーブメント、つながりが情報を得てムーブメントがあって、でもそれがなんか一斉にどういう方向に向くのかっていうのが一斉に向いたりするので、うん、それがちょっとあの一方では不安だという話だったんですね、うんうん、